中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、他の議会の視察に行ったそうで、
議会報告会の視察に行
きました。そうか、議会報告の視察、
はい。
じゃあ他の市町村でも、
はい、
議会の報告会っていうのが街中で行われてると。
そうです。
ということですね。
全国的に今、議会基本条例というのも制定してまして、でそれで、そういう議会報告会っていうのをやって、議会でこういうことをしてるよというのを市民に対してお知らせすると、そして、市民の方からいろんな意見を公聴というんですけど、聞く、
公聴、
はい、聞いてそれをまた議会活動だったり、市政に反映させていくというような議会報告会というのが今全国で流行ってるんです。
なるほど。ちょっと戻りますと、議会基本条例っていうのを制定している議会って今どれぐらいあるんですか？
800ぐらいあるその市区、で調査をすると大体4割ぐらいは議会基本条例を制定していると、なのでこれは議会って何だろうっていうことを改めて考えていって、この先の 私たちの議会はこういう方向でいきますというようなことを条例化するわけですね。なので、大体の議会基本条例の中にはそういった市民とのこう距離を近づけていくというようなことが入ってきますので、それでその流れで議会報告会というのが全国各地で行われているということですね。
そうか。じゃあその条例の中にはおおむね議会報告会あるいはその距離を詰めるイベントのようなものが、明文化されていると考えられる
ところが多いだろうと、
那覇市もそうなんですね。
そうです、ただこれはそのどういう内容にするかっていうのはやはり自治体によって違いますので、那覇市も、改選してからは2回、その去年改選前には1回やってまして、3回やってるんですけど、それよりももっともっと前から議会報告会をやってる自治体もたくさんありますので、
じゃあ先輩がいらっしゃると、
そういったところを今回視察で見に行ったということですね。
どこに行ったんですか？
まず3泊4日だったんですけども、三重県の四日市市とですね、京都の亀岡市、そして兵庫県の宝塚市の3つを、見てきました。そのうち実際に四日市市と宝塚市の方は、議会報告会の会場の様子も見せていただきました。
じゃあその日を狙っていったんですね。
そう、狙っていったんです、
なるほど、じゃあたまたま2つが近い日で
なの で
ここしかないと、
間にその京都の亀岡市も、すごく先進的なので、ぜひ勉強させてもらおうということで、3つ日程を組んで行ってまいりました。でこれは議会改革推進会議というのが那覇市ありまして、でこれがその議会改革を進めていくっていうその、集まりなんですけどね、その中に3つ部会がありまして、でそのうち私は広報参画部会というものに入ってまして、でこの広報参画部会が中心になって那覇市の議会報告会を作っていくんです。で今回はその広報参画部会の10人のメンバーで視察に行ってきたんですね。
予算もついているんですね。
そうです、なので今回見てきたものがそのままこう次の議会報告会にも生かされる、議論できるベースが今回できたので、そこがすごく良かったかな、
比べられたってことですね。
そうですね、
具体的にはどこが一番印象残りました？
そうですね、やっぱり初日の四日市市が
三重ですね、
那覇と違うっていうところでいくと、那覇の方は議員40人を10人ずつの4チームに
うまくばらけさせてるっておっしゃってましたね。
ラジオでも、お知らせしましたけども、ばらけさせて開催するんですけども、四日市の方は、その常任委員会ごとにこう開催をするんですね。
常任委員会っていうのは中村さんの入っている例えば経済厚生委員会とか、
今那覇だと厚生経済と か、福祉とか教育福祉、総務と建設と4つあるんですけど、
その委員会ごとに校長が行われる、
そういうことですね、
ということですね。
どういう常任委員会をするかっていうのは自治体によって違うので、四日市市の、くくりの、常任委員会ごとに開催されるということなんですけども、
そうか。じゃあその委員会の やってる活動とかテーマに沿ったことが議題にされるってことですよね。
はい、はい、で、役所の、まあ、下のところで、うん、まあ、市民の方に来ていただいて、はい、まあ、そこでテーマを絞ってますので、うん、かなり専門的な方もいらしてですね、うん、まあ、こういう話をしたいという方も来ますし、聞きたいという人も来ると、はい、で、議会の方としても議会の報告をしますけども、常任委員会として今後議論していきたいことについて市民からの意見をどんどん聞くというような形で、この政策形成の政策を作っていくそのサイクルの一部としても活用してるわけですね、
はい、もうそれは一つ立て付けの中に段取りに入ってるってことですか。
なので、うん、ここから吸い上げた意見をどこで揉んで、まあ、どういうふうに生かしていくっていうのはその図がしっかりとできてるなというような感じだったんですね。すごいですね。
あ、じゃあプロセスの中に入ってるわけですね。
なので那覇市の場合は今はその議会報告会をすると、で市民の意見を聞いてどういう形で生かしていくのかっていうのは、まあ、議会でその飲み込んでこう、うん、今後生かしていこうっていうところでまだ止まっているので、それがまだそのどうやって各常任委員会に下ろして各常任委員会とかその実際に動く考えて動いていく舞台にどう渡していくのかっていうところの地図がまだないので、そこら辺はかなり参考にできるなと。
そうかそうか、形骸化するリスクを今はらんでるわけですね。
そうです、まあ声は聞いたけどもその声はどこに最終的に行ってどうなって形になるのかっていうのがまだ見えないところで、やる気があればなるのかもしれないし、なければその調べて意見をこういう意見がありました、こういう回答ですって返して終わりなのかもしれないというところで、まあそうならないように、まあ四日市の方はかなり実践的なその議会報告会になっていたので、まあ那覇市としてもそういうのは参考にしながらですね、あの実効性あるこう何ですかね、まあ流れというか、そう市民から聞いた意見が、うん、まあ、こういう道をたどって、まあ、こういう形で政策になっていきますとか、はい、姿勢に反映されていきますっていうのが、描ければいいのかなと思いましたね。
なるほど、すごいいいと今思ったんですけれども、うん、これがね実際プロセスに、うん、意思決定のプロセスに組み込むってことは、はい、その場をどう仕切っていくかって、うん、結構高度なさばきがいるような気がするんですけど、そうです
ね、なので、議会報告会の中で出てきた意見も、はい、一つの意見としては考慮するけれども、うん、必ずしもそれが実現するかというとそうではないということは、うん、担保しておかないといけないんですよね。
そうですね。
なので、まあ、那覇市と違うところでいくと、やっぱその常任委員会ごとに聞いてたっていうところと、はい、那覇市は議員40人で聞いてたと、うん、で結果としてまあその政策形成に生かせればいいと思うので、うん、那覇市も受けた意見をこう常任委員会に下ろしてそこで揉んでもらうっていうようなプロセスをしっかりと作れば、はい、同じようなことにはできると思うので、うん、ただまあ会場での活発な意見とかその深まる議論みたいなところで言うと、はい、やっぱり常任委員会ごとっていうのにはかなわない、テーマを設定するっていうものにはかなわないので、まあ、そこをどう考えるかっていうことは那覇市の今後の課題になるのかなと。
四日市でやっぱじゃあ張り切ってこの話ここに話しに行くんだっていう人って結構こういらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、まあ、実際会場も運よく見られたので、うん、やっぱり皆さん活発に手が上がってですね、うん、結構専門的な話をされるんですよ、はい、でそのテーマについてその現場で実際に活動されている方のご意見であったり、うん、まあ、その研究者のご意見であったり、はい、っていうところでかなり専門的な話が行われていてレベル高いなというところで一緒にいた市議もざわざわして、
ざわざわしてました。
すごいぞこれはという感じだったんですけど、
いい刺激ですね。
で、まあ、その、まあ、反面、うん、やっぱり那覇市の場合はまあ、ある程度広くテーマをまあ、議会はこういう話をしてますよというのを常任委員会ごとに報告して、はい、うん、その後意見交換会30分自由にやるという形なので、うん、まあ、様々な人がいらっしゃると、でいろんな方がそのテーマないですから、まあ、いろんな方がいろんなことをこう、うん、なんていうか、まあ、自分の持ってるものをこうぶつけてくるっていうような形なので、
はい、
まあ、その方がまあ、広くこう浅く広くというわけじゃないですけど、まあ、広くいろんな声を聞くことができるので、うん、やっぱテーマを絞るとそこにこう参加される方っていうのもある程度絞られてしまうところがあるので、はい、まあ、そこはまあ一長一短なのかなと思うんですよね。
なるほどね。
なので、まあ、那覇市として今後どうしていった方がいいのかっていうのを私も一緒に行った議員 の皆さんと話をしてたんですけども、はい、もう少し柔軟な箸もそのどっちかを取るっていうんじゃなくて、うん、まあ、足りないと思ってる今足りない部分をど何かしらその取り入れて補っていく。だから一回は今の那覇市のやり方でやって、まあ、もう一回は各常任会ごとにやってもいいんじゃないかとか、まあ、今その議会基本条例の中で年に1回以上議会報告会をするということが決まっている、うん、逆に言えばそれ以外決まってないので、まあ、2回やるうちの1回はそういうふうにやってもいいということなので、うんうん、その辺柔軟に考えて必要なことが、まあ、はい、どんどん生まれていけばいいのかなと思いますね。
現場見られたってことなんですけど、はい、やたら声の大きいね、うん、ちょっとクレーマー型の人とか怒ってる人とかっていう人いなかったんですか？よく見る印象があるんですが
いや、まあ、もちろんそういうあの意見もあるかもしれないんですけども、うん、どちらもその今回回った3つのところ どこでもやっぱりその議会としての対応をしっかりとするということなので、うん、その個人としての返答みたいなものっていうのはあの差し控えるっていうのが、まあ、はい、暗黙のルールになってまして、うん、どんなご意見があったとしても、まあ、受け止まりますということで、うん、あのまずはしっかりと聞く姿勢があるんだということを市民にしっかりと伝えていく、うん、そういう場であるということを、まあ、会場でもアナウンスしていくと、はい、いうことなので、まあ、怒る方もいますし、うん、まあ、怒ってわーっと言ってじゃあそこで答えが確実にもらえるかったらそういうわけではないので、
そうですよね、う
ん、まあ、だから、まあ、言いっぱなしで、まあ、終われて、まあ、それでじゃあ本当に聞きたいんであれば終わった後にまた個人的に聞きましょうとか、はい、まあ、そういう形でさばいてましたね、うん、
あ、なるほどね。アフターでもちゃんとフォローしてるということですね。そうか、それなりに皆さん知恵があるんですね。
いや、まあそうですよね、うん、
すごい。でね、あとそれの、はい、まあ言ってみれば集客っていうんですか、
あ、
うん、動員じゃなくて集客っていうところでいくと、はい、ね、市の規模が僕もちょっとわからないんですけれども、はい、まあ、だけどそこそこな人口のところですよね。
そうですね、
はい、はい、どれぐらいの方がいらしてる感じでした？2つ現場を見た中で、
そうですね、うん、四日市と宝塚両方見たんですが、四日市の方で、はい、まあ、30名から40名ぐらい、
なるほど、
宝塚の方では、まあ、やや少なくて20名ちょっとぐらいかなという感じだったんですけども、まあ、四日市の方はテーマを絞ってるので、はい、まあ、やはりそこまで多くはないのかなと、うん、宝塚市の方も、まあ、会場いくつかある中での、はい、まあ、1回目ではあったので、うん、まあ、集まりやすい場所かどうかっていうところももしかしたらあるのかもしれないですけど、うん、まあ、割と少なめの方だったということ
です。そんなに多くないですね、はい、だって那覇市でやった時の方が多くないですか？そうですね、
那覇市で、まあ、少ないところで20数名、多いところだと100人ぐらい来てましたので、
おうおうおう、そうですよね、
那覇市の方は、まあ、あの地域のテーマを一つ取り上げて報告したっていうのもあったので、はい、まあ、そこはあの今回視察に行ったところでもあの集客の話というんですかね、うん、そういう話は絶対なりましたので、うん、各自治体やっぱり困っていて、どうやったら市民の方に関心持ってもらえるかっていうことですね、うん、なので、まあ、那覇市としてもこういう方法でやると、まあ、いろいろな方がいらしてくれたという、はい、の話はしてました、
うん、もうちょっとその現場の話を聞きたいんですけど、はい、それを司会したり進行したりするのも議員さんっていう感じなんですね。
はい、もうほぼ全ての場所で議員が仕切ってますね、は
い、ちょっと難しい質問で資料が必要っていう場合もあると思うんですけど、うん、はい、そういう時のために当局の方が何人かいるとかいうことはあるんですか？
いや、ないですね。その場合には、うん、現在手元に資料がないので持ち帰り検討させていただきますとかっていうようなことで、
うん、
はい、なので、まあ、議会の報告会ですので、うん、まあ、行政が答えるべきことであったり行政の専門的なところについては、まあ、後々その答えをあの返すことはできますが、うん、今ここで議会としてどうこうすることではないっていうのは話になるわけですね、
うん、なるほどね。基本も議員さんと市民の場であるってことですね。そうです、はい、あるいは指揮者の人みたいな人は参考意見としてっていうこともないわけですね。
そうですね、特に見た限りはなかったですね、
うんうんうん、なかったわけですね、はい、なるほど、そうやって進められていたのか。現場を見てないのとかどこでしたっけ？
亀岡ですね、
はい、そこはインタビューか何か。
そこは実際に、まあ、市議会の議会報告会をされている、はい、まあ、議員の皆様ともちょっとあのお話しさせていただいて情報交換をさせていただいたんですけど、うんうんうん、亀岡の方はですね、はい、まあ、インターネットの活用もしてまして、まあ、Facebook ページを、はい、あの議会として作って
議会の Facebook ページ、
そうなんです、うん、で、まあ、それをしっかりと、まあ、担当者をつけて議員さんが担当してるんですけども、うん、まあ、緩くその責任を負うっていうような形でこう運営していくと、
うん、
いうようなことで、まあ、その運用のルールとかガイドラインみたいなものもしっかり議会で作って、はい、まあ、それにのっとってやっていくというところで、うん、まだまだその相互コミュニケーションという意味では、はい、あの情報発信に偏っているような印象はありましたけども、うんうんうん、まあ、まずそれやってみると、うん、でそれをまあどんどんどんどん改良していくんだというようなところで必要かなと思ったものに、はい、まずチャレンジしていくっていうのがすごく素晴らしいなと思ったんですね。那覇市でもその Facebook の話っていうのは以前から出てはいたんですけど、はい、誰がやるのという、うん、どうやってどういうルールでやっていくの、うん、でどうやってその議会としての報告を議員がやるとまたちょっと偏るんじゃないかとかですね、うん、そういった懸念をどうやって払拭するのかっていうのがなかなか見えなかったんですけども、亀岡はそのあたりしっかりとあの議会としてのガイドラインを作っていたので、うん、それはぜひ参考にさせてもらって、また那覇市でも必要とあればそういったものも取り組めるんじゃないかと。
乗り越えないといけないこと結構ありますもんね。まず、はい、そもそも議員さん全員がそれをの、うん、
ま、ず必要性を
必要性とか機能とかを理解するってとこから始まって、
う
ん、今度オペレーションですもんね、うん、誰がどうやってやるんですかっていうことと、はい、今度はその方針が決めないこと、
うん、
といけないことがたくさんありますね、
うん、だから大丈夫ですよって言って、うん、本当に大丈夫かどうかっていうのをやっぱりしっかりと検証しないと、うん、皆さん市民の代表ですので、まあ、自分のその支持している方たちが不利にならないように、うん、また自分たちの思想心情がその邪魔されないようにっていうことはやっぱり考えなきゃいけないので、うん、新しいことだからいいじゃないかっていう話ではもちろんないわけですよね、はい、それをしっかりと吟味して理解した上で、うん、納得して次に進むっていう形になっていくので、
はい、
どうやってその合意形成をしていくのかっていうことが、まあ、なかなか難しいので、うん、新しいことをどんどんやっていきたいっていう気持ちはあるんですけども、はい、その前にじゃあその新しいことがなぜ必要なのかっていうことの合意形成の場をこうしっかりと作っていかなきゃいけないなというところで、うん、那覇市議会もその、まあ、全員協議会って言って、
はい、
全員が集まる機会が、
はい、
あの本当に少ないんですけど、まあ、たまにあるんですけどね、うん、そういったところもまあうまく活用しながら、まあ、先ほどの推進議会改革推進会議もまあ活用しながらですね、
はい、
まあ、どう変わっていきたいのかっていうことで、なぜ変わる必要があるのかとか、うん、そういったことを、まあ、共通の認識を作っていく、まあ、そういったのがまず必要なのかなと思いましたね。
なるほど。
なんか目指す姿はなんとなく見えるんですけど、はい、どうやっていくのかっていうこと以上に誰と進んでいくのかっていうと、やっぱ知恵の議会として進んでいかないといけないんで、
そうですね、
まあ、そこをどう作っていくかっていうことが今、うん、一番大事なのかなと思いましたね、
うん、なるほど、よくわかりました。これのね、じゃあ今その報告会っていうのが一つのツールとして、
はい、
割とみんなやる気になってきてるというところは、そうですね、それはあの議員さんのありとあらゆる世代でもそういう空気はもうあるんですか？
そうです。どうやってで活用していくかっていうことはまだ見えないけれども、やる必要があるんだっていうことは皆さん理解していただいてるんじゃないかなと、う
ん、か最近はなんかじゃあやる気出てる感じなんですね。
そうです。那覇市自体も議会改革進んできてますので、そういう流れを加速させていくべきだというのはあるんですよ、
うんうんうん、
どうやったらいいかっていうのはこれからの話なんですけども、
なるほどね、
なので、まあ、こういう新しいこととかっていうのもどんどん投げていきながら、
はい、
まあ、みんなで議論をして、うん、まあ、納得できたら次に進んでいけるっていうような形なのかなと、うん、
そこでのね、はい、結果としての指標みたいなものっていうのは、
うん、
全国的には何かこれがいわゆる何パーセント開かれてるとか星4つですとか、
はい、
みたいなその 議会の開かれ度みたいなところっていうのは何か指標あるんですか？
日経グローカルっていうところがですね、
ほうほうほう、
全国の813市区の議会の議長を対象にしてアンケート、
はい、これは全市っていうことでいいんですか？
ではないと思うんですけど、
まあ、市町村だと1800ぐらいありますよ ね、
まあ、市区でいうとまあ全国全てだと思うんですけども、うんうんうん、まあ、そこでアンケートを取って、はい、でそこで議会改革ランキングというものを作ってるんですね、うんうんうん、まあ、1位がさっき説明紹介した四日市市なんですけども、おーおーおー、で那覇市はちなみに89位だったかな、
89位、
はい、
上位じゃないですか。
初めてベスト100に入ったと、うん、でその議会改革ランキングの中に、さまざま項目があって、そこで住民参加度とかですね、
うん、
まあ、その議会がどうやって開かれてるのか、またどの程度その議会の運営がその開かれてるのかとか、
はい、
まあ、そういった例えば一問一答方式を採用してるのかどうかとか、
ほうほうほう、
そういう意味でその議会改革を全て数値化してランキングを作ってるんですね。
なるほど。あ、じゃあそれはそのシンクタンクというか日経さんがある指標を作って、それに沿ってアンケートを取ってと、うん、ね、はい、いうことをやってるんですね、 89やる気出るじゃないですか。
そうなんですよ、
やっぱジャンプアップしたんですよね。
もう2年前が400何十位だったので、
すごいごぼう抜きですね。
そうですよ、うん、なのでまあできることはもうちょっとでも探して、この数字がちょっと上がるんならばちょっと頑張ろうじゃないかっていう気持ちにもなってるので、うん、まあ近々の議会ではあの議案の公開っていうんですかね、議会でこういうことが話されますっていうことを、はい、まあ議会の初日であの議会の承認を得ますので、
はい、
まあ、その後にすぐにこう公開できるようにしようじゃないかっていうことで、また少し議会改革進めていこうと、うんうん、でまた今後はその議会だよりとかですね、そういったものもどんどん市民にこう読みやすい、読みたくなるような議会だよりとか、そういったものも作っていきたい。
そうかそうか、報告会以外のね指標になるところも、そうですね、あの一個一個進めているってことですね、うん、はい、いいですね。じゃあここでジャンプアップしたってことはもう皆さんもまあまあいいぞという感じになっている
そうですね、うん、那覇市議会変わったな、でその会話の中 で、うん、で市議会、まあ、雰囲気だいぶ変わったよねという話はあの議員同士もしてたんですけど、こういった数字として出てくると、うん、やっぱり変わってるんだねと。
やっぱりある指標をみんなで共通化して測るって大事ですね、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、よくわかりました、はい、今日はですね議会報告会の、 あの他府県の事例っていうところでお話をいただきました。はい、告知系っていうのはありますか。
そうですね、先日また、はい、あのクラゲサロン終わったばっかりなんですが、はい、まあ今13回まで終わってまして、うん、まあ、今後も継続していきたいなと思ってますので、はい、まあ、カフェプラナラで月1程度やっておりますので、まあ、こう詳しい話はまたブログで、
ブログを見てってことですね、
更新しますのでぜひチェックしてください。
わかりました、ありがとうございました。今日
ありがとうございました、はい。